ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。音をお届けしますのはハスケと、
はい、出張でちょっと寒くてですね、
うん、
やや風邪気味のスノーです。
はい、私は腰がまた悪化しまして、ね、先週平日は3回かプール行って、はい、ですごい調子良かったんですよ、
はい、
プール行ってたのもあるんだろうし、まあそこから立て続けに行ったのも良かったのかもしれないですけど、平日はねすごい調子が良くて、
はい、
と言ってもなんか重い感じは残ってたんだけど、まあでもなんかこれでだんだん良くなっていくんじゃないかなっていう感じまでは来てたのに、週末いきなりガツンと来て、あもう何もする気しないみたいな、もう土曜日からおかしくて、日曜日も半日ずっと寝てたような感じで、
で
今日
それはそれは
もう出っ放しになっちゃったんで病院行こうかなと思ったんですけど、病院行けず、とりあえず夜プールに行ってきて、でやっぱりプール行ったら少し楽になりましたね。でなんか風邪なのかよくわかんないですが、今急に頭が痛くて、
そうなんですか、
なんだろうとかいう感じが、もうなんかすっきりと元気に早くなりたいですけども、そんな感じな今日この頃でございますが、今週はスノーさんがその出張、寒いところに行ったと、
はい、
風邪をひいたかもしれない原因になった出張先でのお話ということでいきたいと思います。はい、ということで、出張はどちらへ行かれたんですか？
はい、お仕事そのものは、石巻、宮城県の石巻市に行きまして、ある企業の商業施設の、復興を取材するという形で、行ってきたんですけど、宿がですね、石巻市内に取れなくて、復興関係の、その工事の方とか、結構長いこうスパンでそこに、人がいるらしくて、宿はどこもいっぱいですっていう形です。へ
え、そうなんだ。
で、そんな関係で、普通ならそんな仕事の出張で泊まることのない松島っていう、観光地のですね、観光ホテルに、泊まることになりました。はい、温泉付きで、
露天
風呂温泉付きで行ってきましたっていうのは、まずはそのいかに松島が良いとこかっていう話をしたいと思います。
うん、そうね、またその石巻の様子とか改めてちょっと整理してもらって。ご紹介していただくとして、今回はその松島の良さみたいなところをね、はい、ご紹介いただこうと、ね、いうことですが、はい、松島石巻湾の西の
石巻湾
石巻湾か、
はい、
の、西側、
そうですね、割と仙台に近い
ところなんだね。
そうです、仙台からね、東北本線で、いわゆる各駅停車ですけど、30分なんですよ。
仙台から？
仙台から。
はいはいはい、
仙台から30分。割と近い感じはしましたね。押鹿半島まで行くと結構遠いなっていう感じは。するんですけれども、仙台がだいぶ来たなって感じがするんですけど、割と近いところなので、
れはどっから渡るの？
いや、あの島じゃ、まあ、島って名前がついてますけど、うん、島じゃないですから。
え、これこの島じゃないの？あ、これ松島じゃないのか。
あ、あの松島、あれ何湾って言うんだっけ、松島、あの辺全体をまあ松島というのかな。
あ、ごめんごめん、うん、あ、分かった分かった
分かりました。
じゃあここに、う、Google マップ上で地図でこう今見ながらお話ししたんですけど、その中にね、はい、こう松島湾ってなってるのと、
はい、
これ桂島っていうのかな、そこがちょっと重なってるわけじゃないんだけど、なんか一緒に読んでしまってここなのかなと思いました
。びっくりした。まあ、松島っていうのは、まあ、三陸海岸のこう一番南側に当たるのかな、
うんうんうん、
はい、で、その島がいっぱいある、
うんうん、
いっぱいあります。で、なんかこうウィキペディアで読んだら、
うん、
要は、まあ、あの昔山だったんだけど、
うん、
こう地震のたびにどんどん沈んでいって、
うん、
あのその山のてっぺんだけが
ボコボコ残っているっていうこと、うん、
まあそういう感じなのがそこだという
へ
ことで、まあ、うん、あの当然この間の地震でも、
うん、
あの被災はしてるんですけれども、
うん、
まあ、幸いというかな、その島がね、点在するたくさんの島が、
うん、
あのまあ、防波堤の代わりになったというのと、
うんうん、
まあ、割とあの辺のはあの水の、深度が海底まで の深さが浅いので、
うん、
こう浅くなったところはあの津波のエネルギーもこうなんていうの、削がれるから、
うんうん、
そういう意味ではあまり陸上に大きく被害は、まあ、そう言ってなかったっていうことなんですが、まあ、それでもですね、
うん、
泊まったホテルも1階のやっぱあの僕の頭の上よりも上まで水来てましたね。
へ、
であのちゃんとこう張ってあるんですけれども、
うんうん、
宿のこう入ったところに、
うん、
ここまで水来ましたってこう張ってあるんですが、
うんうん、
まあ、ホテルですから結構天井高いんですけど、
うん、
まあ、なんか僕2メートルぐらいのところまでは来てましたね、
うんうん、
でもあの被災したその現場の写真とかもあの貼ってあるんですけれども、
うん、
まあ、あのもう本当に泥だらけでぐちゃぐちゃになってる感じで、
うんうん、
いや、ここからあの1年ぐらいで綺麗にしたねっていう、
うん、
ここまで綺麗にするのは大変だったろうなっていう、
うんうん、
感じはしましたけど、
うん、そのさっき石巻の方はその復興の作業される方とかでいっぱいだったり、はい、松島の方はそれはなかったんですか？
そうですね、まあ、あの建物の被害って言ってもほとんどない、
うん、
まあ、ほとんどないことはないんですけど、
うん、
1階部分が水が入ってしまってっていう形で、
うん、
崩壊しちゃったとか、
うん、
流されたとかそういうものはなかったみたいです。
うん、
うん、もう勢いがかなり削がれてた感じなのかなと、まあ、実際それ見たわけじゃないですけど、
うんうん、
雰囲気的にはこう被災しましたとは言ってもですね、
うん、
ああい こう流されちゃってっていう感じではないので、
うんうん、
もう割と早い時期から観光も、
うん、
再開してるんですが、
うん、
ただこう海に面してるところにお土産屋さんとか、まあ、その僕が泊まったホテルもあるんですけど、
うんうん、
本当に海目の前なんですので、
うんうんうん、
お土産屋さんなんかはやっぱりやってないところもありましたね、
うん、
こう、
うん、
シャッターというかなんというか、
うん、
板が打ち付けてあってっていう、
うん
うん、ところもありましたし、まあ、あとその施設によっては被災により閉鎖中ってなってるところもありました、
うん
うん、まあそんな感じでなんですけれども、
うん、
まあ、せっかく泊まったとこがそこなので、
うん、
まあ、観光しようと、
うん、
若干早めに あの、ついて、まあ、3時くらいに着いたんで、まあ、観光したのはほんの2時間か3時間ぐらいなんですけど、
うんうん、
あの、まあ、宮城県といえば、まあ、松島も有名なんですけれども、うん、まあ、ここにある、あの、瑞巌寺っていうお寺が、
うん、
伊達政宗公の、うん、菩提寺なんですね。
へ、
はい、で、まあ、国宝にもなっています。はい、でそれは本当にホテルからあの歩いて5分ぐらいのところなので、
うんうん、
まあ、ここは行ってみようと思いまして、
うんうん、
行ってみまして、まあ、写真こうあるんですけど、こう松島城ってあるのはこれは展望台、うん、だそうです、
はいはい、
まあ、ちょっと覗いてないんですけれども、うんうん、お城あるよとか思ってちょっと寄り添いになったんですけど、でその2枚目がその観光船みたいのが写ってますけれども、
うん、
はい、ここが、あの、もう、あの、その、門前になります。
で、
もうすぐ、あの、道路隔てて門、あの、門がある感じで、本当に海に面してるんですね。で、この、被災の時はこの船、こういう船が、この、こちらの、まあ、公園とか広場というか、そこに全部だ乗っかっちゃってる感じになって、なってましたね、写真で見ると。まあ、この大きい船はどうだったかわかんないんですけれども、
うん、
もうちょっとちっちゃな船が、うん、完全に上に上がってました。で、その、これを撮った位置から振り返ると、もうここに門前がある
んです。もう本当に目の前なんだね。
目の前にある。で、まあ、これも水はついたらしいんですけど、うん、まあ、その、別に、こう、被害らしい被害もなく。
うん、
うん、あの両脇にあるか、あの、お土産屋さんも普通にやってましたが、で、こうずっとまっすぐこう、杉並木ですかね、
うんうん、
お寺まで続いて、
うん、
まあ、1キロはないとは思うんですけど、まあ、700、800メートルある感じなんですが、うん、ちょっと写真を飛ばしてですね、
うん、
3つ目ぐらいに、あの、看板がある。
うん、
あるじゃないですか、あの津波到達地点ってこう書いてあって、
うんうんうんうん、
ここまで行って振り返ると、うん、その写真で振り返ると、
うん、
あのずっと向こうに左側の隅にあの、あれがあるでしょ、
はいはいはい、
本があるんですけど、うん、ここまで波来ましたっていうか水来ましたっていう、なのでちょっとびっくり、まあ、ここ、まあ、他のこうね、あの津波の地域をまだ全然知らないと、うわ、こんなとこまで来たのかって、ちょっとびっくり。
ああ、まあ、はい、うん、まあ、こうやって見るとすごいなと思うけど、
はい、
でも他の
とこと比べたら、
ね、何キロ単位だからね。
うん、そうなんですよね。うん、で、まあ、ホテルの人たちと、あの、迎えに来てくれたホテルの人と話したんですけど、
うんうんうん、
あの駅までね、迎えに来てくれた人と話したんですけど、
うん、
ここが、あの、津波の時の避難場所って指定されてるって言ってました。
うん、こんな目の前で？
そうなんですよね。まあ、ただお寺のとこはちょっと高いところになってるんですけども。
あ、ここから少し上がるんだ。
うん、もう少し上がるんですけど、でも目の前まで来た時は焦りましたって言ってました。
うん、いやー、そうなんだ。そこもなんか、うん、あれだね。やっぱいろいろ問題。ありな感じがするけどね、
うん、まあ、もうちょっと山にの登れるので、
うん、
まあ、余裕はあるんでしょうけれども、
うん
うん、まあ、ただやっぱ水が引かないので1日いたとか言ってましたね。一晩だか1日だか、まあ、まあ、ほぼ1日近くここにいなきゃいけなかったって、
うん
うん、ことを言ってました。
うん、
はい、まあ、ちょっと話それたんですけど、うん、まあ、この瑞巌寺うん、っていうところは、禅寺で、まあ、これ後からいろいろ調べたんですけど、
うん、
800年代ですね、天正5年とかに、こう、改装されたということで、
うんうん、
欧州随一の禅寺っていう、うん、なっております。で、まあ、今のこの国宝になってる建物っていうのは、1604年に伊達政宗、うん、こうが、
うん、
桃山ちょうど京都に行ってたんですね、こう伊達政宗が、
うん、
上洛して、でそこで京都のその 当時の桃山文化をに触れて、
うん、
あの帰ってきた時にこう全国からこう、いわゆる名工と言われる人たちを集めて、
うん、
新しく作ったと、
うん、
いうのがこの、瑞巌寺の建物です、うん、でなのでその建物だけじゃなくて周りのこの、うんこうまあ、全部石というかなんていうの岩山みたいな感じなんですけど、
うん、
割と簡単に掘れるらしくて、
はい、
こういう穴が掘ってあってですね、
うん、
なんとなく、まあ、ちっちゃなちっちゃなバーミヤンみたいな感じ、
うん、
で穴の中にこうなんていうんでしょうね仏様みたいな感じの、
うんうん、
で掘ってあったりしています、うん、こういうのがねすごいたくさんあって、
うん、
すごい面白いまあ、
あちこちにある感じ。
あちこちこのお寺の山全体がその禅寺として600年代からずっとやってるので、
うん、
あ 800年ぐらいからずっとやってるので、うん、その時代その時代にいろんな人がいろんなところにこういう穴を掘ってですね、うん、そこに祀っている仏様、うん、仏像とかを祀っていたのであろうという、
うん
う
ん
普通の住宅街とか、
うん
駐車場のこう突き当たりの壁とかに、
うん、
壁っていうかね崖っていうか、
うん、
そこにこういうでっかい穴がボコンって開いてたりするんですよ。
へ
え、なんかすごい不思議な
街の中があちこちこういうのがあるってこと。
うん、そうですね。
へ
え、そうすると次から次へというのを出る感じらしいですよ。
へ
え、うん、まあ、そういう意味で多分歴史にこう興味のある方はすごく、
うん、
面白いんじゃないかとは思うんですけど、
うん、
も
う
僕はただああすげえ穴だなって感じですけ
ど、もう簡単に掘れるっていうことは簡単に崩れたりしないのかね。
いやどうなんでしょうね。いやそういう感じではありませんでした。もうちょっと行くと、こうすごい手掘りのトンネルとかあってびっくりするんですけど、
うん、
でまあ、不思議なことにですね、
うん、
あとなんか鉄道の慰霊碑みたいな、
うん、
鉄道関係者のこう、
うん、
殉職した人の慰霊碑みたいなのがドカーンと立っていて、
うん、
これちょっと調べてないんですけどなぜここにあるのかっていうのは、うん、よくわからないのですがちょっと目を引きました。
うん、
で、
うん、
残念ながらその本堂なんですけれども、
うん
行ってびっくりっていうか、
うん、
行ってがっかりなんですが、
うん、
今工事中です。
そうなんだ。
はい、
うん、それは震災の影響でってこと？
あ、じゃあその前から
っていうことなんだ。
はい、改修工事を大規模にやっていて、まだまだ先らしいです。
あ、結構今こう多いね。
うん、そうなんですよね。なんだっけ、姫路城と
言います。日光の
あ、そうですね、
輪王寺もね今やって、もうあれもまだもうちょっとかかるとかいう話じゃなかったかなと思って。
はい、そんな感じなので、その本堂というのは非常に立派な、本堂なんですけれども、
うん、
そこは入れませんというか、もう全部カバーかかってご覧のように見れません。
あ、そうなんだ。
そしてあーってがっかりしてたんですが、
うん、
まあ、隣に栗って言ってこう栗っていうのかな、栗っていうのかな、
うん、
お坊さんたちの生活の場所になる、
うんうんうん、
建物は公開され、普通に公開されていて、
うん
うん、まあ、ここは実は中は撮影禁止なので、
うん、
玄関しか撮ってないんですけど、
うん、
まあ、いろいろ、そのお寺に伝わる古いこうものが展示されてまして、
うんうん
うん、まあ、なかなかこうなんて、周り豪華さっていうのはないんですね、禅寺だから、
うんうんうん
うん、でもすごく落ち着いた感じで、
うん
うん、寒かったですけど足は冷え冷えになりましたけど、よかったですね。ここも国宝です、
うん、
すごく、まあ、外から見てもね、堂々とした建物で、
うん
うん、よかったです。 でその今本堂は、見れないので、仮の本堂がこのなんかすごいピカピカな
あこれだったら仮の本堂な
はい仮の本堂でして、でここにまあそのいろんな、これもここも撮影禁止なんですが、あったんであれなんですけど、本堂にまとまつわる祀られている、こうご本尊っていうか仏像とかですね、そういうのが、展示されてました。まあ逆に間近で見れるので、それはそれで良かったかもしれない。
ああなるほどね。
感じがします。あとは屏風がすごく、屏風というか襖か襖絵がすごくいい。みたいなんですけど、残念ながら写真で撮って印刷したやつが貼ってありまして、
ああそうなんだ。
うわ本物が見たかったっていう。
もう回収が終わったら見れるのかな。
まあもうそうですね。でも結構先な感じなんですね。何年だったかな。まだ数年かかると思います。回収はまあわかんないな。すいません。まだまださ確かまだあと数年って感じだったと思うんですけどね、はい、で、ちょっと飛ばしてですね、一つ飛ばすとこの上に木が大きな木があって下に飛んでるみたいになってるのあるんでしょう、これが手彫りなんですよ、
そうなの、
はい、この下はなんか、このつながりは倉庫みたいになってましたね。この下が。
掘ったっていうよりも、なんか上に石乗っけたみたいな感じになってるけどね。
ああ、いや、多分、こう、掘ってますね。隣のを見ると分かるんですけど、一つ進んでもらうと、完全にトンネルになってる。
ああ、なるほど。
上に木の根っことがあるんですけど、この木はどうやってこの岩の中に根を張らしてるのかなって逆に不思議な感じがするんですが、ものすごくでっかい木乗っかってますからね、こういうのってあんまり、まあ、関東でもあるのかな、あんまり見ないような感じが、
鎌倉の方行くと切通しみたいなの
もね、あ、そうっすよ、あ、そんな感じですねきっとね、このすごいピカピカなお堂がありますけど、これは伊達政宗公の奥さんの墓、墓というか、まあ、祀られているところですね、右下にこう撮影カメラ×っていうのがあるんですけど、気がつかないで撮ってしまいましたまあここで撮るなっていうのはちょっと酷だろうとか思うんですがすごい豪華な感じでできてました。でまあその上上がってぐるっと回るとやっぱりさっきの祠みたいのがあって、その祠の前にはこういうかなり古そうな、なんて言うんでしょうね、お地蔵様というかなんていうか、仏像がありまして、仏像というか、まあ奉納したものでしょうね、ここは味があって、
今そんない
い感じです。
そんな感じがした。
まあこういう季節なんで他にお客さんもいないので、すごいのんびりした感じで入れたんですけど、またちょっとあれが閉館時間が迫ってきてまして、3時過ぎ、4時半までしかやって
ない。そうなんだ。
3時過ぎに行ったから、ゆっくり見てられない感じなんですけど。で、まあ、宝物館というか、博物館、併設されているんですけど、そこにいるのが、この、伊達政宗公の、まあ、これ木造なんですけど、この方が伝統を、お座りになっております。一応ね、これ孫かな、政宗の孫が、なんていうの、あれ何周年って言うんだろうな、何回忌かを記念して、作らせた 木造なんですけれども、はい、まあほぼ等身大っていう話です。ほうほう、だから、うん、そんなに大きい感じは、まあ現代のね、
うん、
こう人と比べるとなんか大きい人だって聞いてたんですけど、そんなに大きい感じはしないなぁとは思ったんですが、
うん
うん、まあ、あと右目がね、本当は、なんだっけ、天然痘っていうか痘瘡、
うんうん、
で小さい時に右目が を失明してるので、うん、まあ独眼竜だったんですけれども、
うんうん、
遺言で、
うん、
目はつけてくれと孫に頼んどいた孫っていうかその遺言があって、うんうん、目をつけておくことっていう、
へ
でちゃんと右目もついてます。
へ、
ただ左目に比べると右目ちょっとちっちゃかったです。
そうそう、うん、いや、その固めっていうあれはコンプレックスがあったんだね。
やっぱりあったみたいですね。
そうなんだ。
はい、まあそういうことなんですけれども、
うん
うん、まあでもこのね津波と、まあ、無理やり結びつければ、うん、お寺の場所っていうのは、まあ、どこに作ってもよかったんでしょうけど、うん、この松島って、まあ、と昔から日本三日本三景に入ると言われるんだそうですけれども、うんうん、まあいい場所っていうのもあるんだけど、
うん、
よくここに作ったよねっていう、この間のあの多摩城の話もありますけど、
はいはいはいはい、
なんかすごくそういう地理的なというか、
うん、
そういうのに先見の目があるのかなという感じはしましたけどね、
うん
うん、まあよほどここ気に入ってるらしく、
うん、
伊達政宗公も、ね、松島の月とかについて、
うん、
歌というか俳句、
うん、
俳句というか歌も歌っている、うん、いくつも作っているという、まあ、お気に入りの場所らしいですね。
うんうん、どうか一回行ってみたいな。
まあ、僕もその歌とかでは松島や松島やっていうのを知ってます。これ場所が読んだと言われてるんですけど、これ場所じゃないっていう話、うん、
そうなの
です。はい、こう場所の後世の人が松島を紹介するような話の時に、
うん、
場所もこう読んだんだみたいな、その場所自身はあまりに景色が良くて、
うん、
いい句が浮かばなかったって言われてるんですけど、
うんうん
うん、でそれを表現するのにわざわざ後から偽の句を作ったのが、そのいまだに今そう言われているっていう、まあ、はい、その月の良さに曰くが、
うん、
月というかね、目景色の良さに曰くがつくほどの、
うん、
いい場所なんですけれども、うんうん、まあ僕がまあ見た街っていうのは、そのお寺とまあ住宅っていうか普通の生活するところがもう小さい、
うん、
非常に小さいところなんで、もうくっついていて、
うんうん、
一歩お寺から出るとこういうまあ緑美容室っていうこういう看板がお寺の隣にあったりして、
うんうん、
まあこれはこれでいいなと思いながら、これも一つの松島っていう感じがします。
うん、
はい。あと、こう、やっぱり国宝が小ぶりですけど結構あって、五大堂って、もう海の上の、こう、に突き出してる島みたいな、
うん、
島、本当にちっちゃな島みたいなのを歩いて渡れるところがあるんですけど、
うん、
まあそこにある、こう、社の、
うん、
彫刻なんですが、
うん、
なんて言うんでしょうね、すごくこう国宝っていうとなんかもうちゃんとこう綺麗にされてますっていうか、
うんうん、
守られてますって感じなんですけど、うんうん、ここのは本当にずっと前からここに立ってるよって感じで、あまり手を入れられてない雰囲気の、
うん、
なんでよく見ないと分かんないんですけど、
うん、
ちょっと望遠レンズで 引っ張ってみたら、わすごい精巧なこういうね木彫りの装飾がされてあって、う
ん
う
ん、これ国宝なの？
国宝です。
へ
ー、国宝となってます。
そうなの、
うん、でこれでも海の上に突き出してるから、うん、あの津波でやられそうな感じだったんですけれども、うん、ちょっと標高が高いので、うん、一応大丈夫、あの波をかぶらずに済んだって、うん、ですよ。お土産屋さんもこの隣にポツンって立ってるんですけど、ここ大丈夫だったんですかって聞いたら、いやあのここはねって、その場所によって全然違うんですよっていう話をしてました。本当に、
うん、
あの同じ松島のあれでも、
うん、
まあ、あのうちだけ大丈夫でよかったわみたいには喜べないんだみたいな感じが
あ、そうだよね、
ありましたね、
うんうん、
で、まあ、あのホテルの前の海岸からちょうど夕日になったので、
うん、
こうその、ま、松島の島々をいろいろ撮ってみました。やっぱりねこう夕日もいいし朝日もいいっていうのが、
うんうん、
あの売りらしく、確かに夕日もあんまりちょっと曇っててあんまりこう強くは差してなかったんですけど、
うん
うん、こうまあ歌の一つも歌いたくなるようなっていう感じ、句でも読めるかとかいう感じなんですけど、
もう赤いの何、橋？
あ、これ橋ですね。あ、あのこのこれがね歩いていける島なんですけれども、ええ。あの何だったっけな、サンプマップ、
この橋を渡って歩いて島に、
はい、島に行けます、うん、はい、なんとか海岸、なんなんだっけな、何島って言ったかちょっと忘れちゃったんですけど、うん、ね実はこれね有料なんですよ。
有料なんだ。
有料なの。
ほうほう。
でもなんか冬だからのせいかわかんないけど、こう開いてましたゲートが。
ああそうなんだ。
うん、ゲートがあの閉まってて、なんか100、うん、こう200円ですとか書いてあるんですけれども、うん、もう誰もいない状態で開いていたので、
うん
うん、勝手に渡って行けました。
うん、
で、これ橋のたもとから撮った港がこれなんですけども、
うん
こうまあ、ちょっと壊れたようなところがありますし、
うん、
すごく岸壁が低い、結局これだけ、沈んだというか、うん、多分数1メートル近くは沈んでる感じらしい
ですね。なっちゃうんだ。
まあ、最初に言いましたけど、こう地震のたびに沈んでいって、その、
うんうんうん、
ね、あの山の頂というかそういうところだけが残されているっていうのが如実に分かる、
うん
うん、感じではあります。
う
ーん、でまあこれ夕日も大変美しく、
うん、
はい、でこの島に渡った時にはもうすっかり暮れてたんですけど、まあ無理やり松も取りという感じで、この松なかなか良かったです
よ。これ結構高いね。
あ、そうですね、まあ、島そのものは結構大きいので、
うんうん、
あと下にも降りられるところは降りられて、
うん、
ちっちゃな浜になってて、で海水浴とか、
うん、
は夏はできるみたいですね。
いいですね。
はい、なかなか、まあ、この、次の写真、大きく冬枯れした木の向こう側に見えてる建物は、
うん、
こう大きな温泉旅館というか、観光ホテルですね。もう多分こっちから見ると日の出とかバッチリな感じの観光、うん、だと思います。
うん、ここは泊まったとこじゃない？
あ、ここじゃなくてですね、次の写真の手前に船が あるやつあるじゃないですか、うん、で右側に 橋があるでしょ、うん、でその橋のたもとの左側にある、うんうん、まあ、結構大きな、うんうん、ここに泊まったんですけれど、うんうん、あのこうビジネス料金の部屋がこう海側じゃなくて山側なので、
うん、そうだった
山しか見えませんなんか海側はねもっと何名かな、こう大きな部屋なんですね。だから値段も相当高いと思います、ね。はい、まあ割と空いてましたけど、多分観光じゃなくて、うん、やっぱり視察といいますか外国の方で、うん、みんなカメラ持って研究者風かなっていう人たちが。
はいはい
はい、こう一団体来てましたね。
ああ、そうなん
だ、うん、多分そういう震災関係 の、
うん、
視察なのではないかと思うんですけれど、うん、
観光客っていう
感じ、結構いました。
あ、いたんだ、
うん、結構いましたね、うん、お寺も結構いましたし、
うんうん、
あとねやっぱりアジアの多分中国とか、うん、あっちの方だと思うんですけど、うん、観光客団体で来てましたから、
うん、
まあ、そこそこ回復してるのかな、
うんうんうん、
と思いました
。この時期で多少こういう観光してる人がいるんだとちょっと安心できる、
うん、まあそうですね、だいぶ力は入れてるみたいです、ね、うん、まあ観光船とかも普通に、
うん
うん、もう夏前ぐらいから観光船は動いてるみたいでしたね。
うん、
まあ橋を渡って帰っていくときにちょっと船が来たりして、
うん、
こう いいシャッターチャンスに恵まれたので、うん、バシバシ撮ってました。
うん、
で、例のこう、誰だっけ、伊達政宗公も歌に詠んだ月なんですけど、
うんうん、
後でこれは僕気がついたっていうか、さっきこうまとめてて、ああ伊達政宗月について月を詠んでるんだと思ったんですけど、ちょうどほぼ満月に近い月でこの橋を取ったのがこれなんですけれども、うんうん、次のね、次の次ぐらい、船の次ぐらいですね、
うん、
はい、これ太陽に見えるけど月ですから、
はいはいはい、
はい、長時間露光で撮っております、
うん、
寒かったですすごい、まあ、マイナス 2,3 度だとは思うんですけどね、
うん、
風ないのですごく、うん、撮っててよかったんですけど、
うん、
こういう感じで確かに美しい、
うん、
あれでした。
なるほど、良さそうですね、
はい、まあ次の日が仕事じゃなかったらもっといろんなとこから撮ってたんですけれどもさすがにちょっと夜中ってこれ何時ぐらいだったかな、うん、9時ぐらいなんですけど、
うん、
三脚持ってカメラ持ってこうフロントに鍵預けたらすごいびっくりされました、
うん、そう
撮影に行くのかやんだみたいな感じでしたけどね、
うん、
まあもう他に来てる人たちはみんななんかもうカラオケに行ったりとか宴会があったりとかそういう感じのホテルですから、
うん、
で横浜さんもですね、うん、朝日の出6時半ですとか言ってこうちゃんとホワイトボードに書いてありまして、
うんうん、
橋の方から日が出ますって書いてあったんで、うん、もうこれは絶対6時に起きてと思って6時に起きて出かけまして、
うん、
バッチリ朝日も撮れました、
うん
うん、ただ朝日が昇ってくるところは残念ながら島陰があって見えなかった
んですけど、ね、
まあ、朝焼けは非常に綺麗でしたね、
うん
うん、まあなんて言ったって波は静かなのが、うん、鏡のようで非常に素晴らしい、
へ、
寒かったですけどここも寒かったですけどでね、もし橋が映ってるやつあるじゃないですか、
はい、
でこれよく見ると、
うん、
右から2番目の橋脚がなんとなく歪んでるように見えません、
うん、橋が映って
る、あ、日の出の次のやつ なんとなく傾いてる感じがするじゃないですか、うんうん、なんかちょっと直し修理というか、なんかこうあの輪っかがついてるような足元に、
うんうんうん、
でどうもやっぱこれなんか当たったらしいんですよね、感じとからして津波の時に、
うんうん、
でよく考えるとスキー撮ってる時この辺にいたんですよ私なんか注意書きぐらいしといてくれよって感じなんですけど、
うん、
実は月取ってる時とか、いやここで大きい地震あったりして橋崩れたら怖いよなとかちょっとは考えたんですけど、
まさかこんなになってる
とまさかこんな、
いやでもよく残ったねこの橋ね、
うん、あのもっとちっちゃな橋今どっかにあったらしいんですけど、それは完全に津波で持っていかれたって、うん、書いてありましたね、インターネット調べて、まあ、あのここも渡っていくときに、ライトアップ用になんかね、橋自体をライトアップするための、
うん、
あのライトとか橋脚についてるとこあるんですけど、
うん、
も
う
かなり壊れてましたよ、これ。
ああ、そうなんだ。
うん、
うーん、いやでもなんかやっぱ良さそうだな、綺麗、
うん、
なとこですね、
非常に綺麗ですね、まあ、あとこれ最後、あの多分牡蠣の
うんうんうん、
牡蠣を養殖するための漁港の船だと思うんですけども、
うん
まあ、ちょっと地元の人に聞いたら、
うん、
もう やっぱりね、あの牡蠣のあれが流されちゃって、
うんうん、
イカダ、
うん、
流されちゃってなかなかすぐその元の、収穫量には復活できてないんですよっていう話ではあったんですけどね、うんうんうん、
まあ、だって入れてからそれでね、ある程度やっぱ時間もかかるでしょうしね、うん、なんか沖合になんか残ってたのがあってその収穫ができたみたいなのあるみたいな話だけどね、ああ
まあそれでもここはね、うん、まあ、船ちゃんとこう止まってるじゃないですか、
うんうんうん、
当たり前の話なのかもしれないけど、
うん、
石巻とかあと鮎川とかですね、うんうん、行ったんですけど、本当被災の激しかったとこ行ったんですけど、
うん、
船が残ってないんですよね、
あ、
うん、あるのは新しい、
うんうんうん、
っていう感じで、
うん、
それと比べれば本当にまあこうよく残ったっていうか、
うん、
もうまあ幸いって言えば幸い、
うん、
まあその最悪の事態、最悪のところと比べるとだいぶ、
うん、
被害は少なくてよかったんだなっていう感じはしましたね、うん、こっちの沿岸、あ、沿岸というか岸辺にはちゃんとその作業所とか普通に、
うん、
残ってましたからね、
あ、そうなんだ、
もう普通にもう仕事してる感じで、その、水産加工場ですかね、ありますし、
うん
うん、直撃食らってるところはそういうもの全部なくなってました
ね、うんうん、まあそうだね、ひどいところに比べたら、さっきの冒頭に話があった通り、そのいろんな島があったからこの内側は被害がこれもあんまり大きくなく済んでるっていうことなのかもしれない
ですけどね、うんうん、そうですね、まあ多分こう水がついているのも本当に海側の一列目っていう感じでしたしね、
うんうん
うん
うん、
はい、
まあでもそういう地形だからこそこの被害も少なかったし、うん、こういう綺麗な水面が見れるっていうのもあるんでしょうね、はい、本当になんか鏡みたいな、はい、
うん、そうですね、
雲がちゃんと見えるもんね、
まあ今回は本当はただ泊まっただけなんで、観光船とか乗ってないんですけど、
うん、
まあ、いい季節にね、行ければなと、
うん
うん、あ、そうそう、例の随願寺ですけど、
うん、
平成28年の3月ぐらいまで、まあ、大修理のため非公開
ということなんです。28年、まあ、4年ぐらいあるってことか、
うん、まあそうですね、
うん、
梅がね、
うん、
伊達政宗が朝鮮出兵してた時に持って帰ってきた梅って言われるのが、
うんうん、
あるんだそうですよ。
へ、
はい、 ただそれもその
本堂
修理してる本堂の中なので、うん、あの咲いたらこう上の方はもしかしたら塀越しに見れるのかもしれないです、うん、っていう感じかな。なんかこれはぜひ見たかったよねとか、
うん、
目はぜひ見たかったなっていう感じはするので、
うん、
こう大修理終わった時にはぜひ行ってみたい、
うん
うん、松島ですね、
うん、まあ3月いっぱいでっけ東北自動車道が無料になってるじゃないですか、
はい、ああそうかそうか、
うん、なので、うん、まあでも3月だと雪はどうだったんですか。
あのね、この辺本当は雪降らないって言ってたんですけど、やっぱりこの間の、日本海側でいっぱい降った時も一緒に降って、
うん、
あの寒いから溶けないんだよねって言って結構、
うん、
まあ、道はさすがにないですけど、
うん
うん、あの、あちこちカチコチな感じで残ってますし、
うんうん
うん、やっぱりあの氷点下になるから、
うん、
まあスリップしないタイヤは必要ですよね、スタッドレスとかね、
うん
うん、一見見た目は乾いていても感じますし、
うん
うん、すると思います、
ね、でもそんなになんかベラボに積もってるとかっていう感じでもないのか、
うんうん、
まあ端々にちょっと、
うん、あでも逆に春の方が春にあのこう雪降るんですよこっちはって言ってましたね。
あそうなの
、はい、1月2月はこうあの関東と一緒でほらすごくカラカラで、
うんうんうん
うん、あの寒くて風強いだけっていう感じの時の方が多いんだけどねって、
うん、
今年はちょっと今年っていうかもう去年からもうずっと踏んだり蹴ったりだよみたいな感じで言ってましたね、そういう意味では、
うん
うん、まあまあそういう厳しいところではあるんですけど、まあそういう、うん、逆に厳しいだけにこういう風景とかね、
うんうん
うん、こう建物とかそういうものにも何か違うこうなんていうの魅力が、
うん
うん、あるんじゃないかなっていう、
うん
うん、気がします。
まあでもねその震災のことについてはまた改めて
集
を変えて紹介してもらうということですが。まあやっぱり現地ってね見てみないとやっぱり分かんないことっていっぱいあると思うし、ならそういうのも兼ねてっていうのも変ですけどね、こういう松島とか楽しみながらそういうのも見てくるとかっていうね、なんかきっかけの一つとしてなんかすごく良さそうなところなので、僕も一回行ってみたいなというふうに思いました。ということなんで、また石巻とかそこら辺の話は週改めてでまとめてご紹介したいと思いますので、そちらの方もぜひお聞きください。ぜひ松島いいところらしいので、どっかお出かけであればぜひ東北地方のどこかへ足を運んでみてはいかがでしょうかということで、松島おすすめですと、ということでございました。ということでお届けしましたのは半助と、
来週には風を直しておきたいと思いますのです。
ではまた来週。
はい。